章、25章、14節から3節ですね。天の御国は、しもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼は、おのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者は、すぐに行って、それで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に、2タラント預かった者も、さらに2タラント儲けた。ところが、1タラント預かった者は、出て行くと、地を掘って、その主人の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集める広い方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが、主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったら、お前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだ。だから、そのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは、外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯しりするのです。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
お祈りをいたします。こらわせていただけたら感謝です。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。命の水の源である主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みは尽きません。朝ごとに新しく、そして乾いた、干からびた私たちの心を潤してくださいます。そしてどんな疲れも、どんな傷も、どんな悲しみも、主がそれを働かせて、良いことのための計らいとしてくださることを信じて感謝いたします。主よ、一週間の旅路を終えて、また再び、集められてやってまいりました。主よ、今私たちの心をご覧ください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道に導いてください。主よ、十字架の陰に身を避けることができますように。そして神様、天を見上げてもう一度あなたを待ち望むことができますように。主よ、御言葉を与えてください。そして主よ、私たちの心を魂を元気づけてください。権勢によらず、能力によらず、神の霊によってとおっしゃるあなたが、 私たちに勝利を与えてくださいますようにお願いいたします。共にいてくださる、苦しむときにそこにある助けである主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は、マタイ25章の2つ目の誘いを、見ていきたいと思っております。今日のメッセージの題を君が人生の時と、しましたが、これは今年新成人を迎える方がいらっしゃったら、その方のためにもぜひ語らせていただきたいと思っている、中で付けさせていただきました。起承転結で今日の部分を分けていきますと、まず14節、その辺から、初めの部分が出てまいります。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。これが起承転結の木の部分になるかと思います。イエス様は今日の場面においては、天の御国をしもべたちを呼んで自分の財産を預けて、それから旅に出ていく、そのような人に例えておられます。タラントという言葉が出てきますが、当時のお金の単位です。もともとは重さの単位だったと言われておりますが、1タラントというのは6000日分のお給料に相当する、お金でした。今の日本円で考えてみましょう。1日1万円という、お仕事をしてらっしゃるかとすると、1タラントは6000万円になります。はい、かなりの額です。ちょっとかなり厳しいな、ちょっとワーキングプアのようなですね、かなり、ただ働いた的な、働きをしていて、1日一生懸命働いても5000円しかもらえないという方がいらっしゃったとしても、それでも1タラントというのは3000万円であります。決して、少ない額ではない。ですから1タラントの人もですね、決してタラントというわけではありません。タラントはお金だけを意味しておりませんで、タレントという言葉の、元にもなっております。才能とか技能ですね、歌が歌える人とかいろんな芸ができる人、タレントさんとよく言いますが、しかしタラントというのは主人から信頼されて預けられているものすべてがタラントだと思います。命もそうでしょう。この私たちの肉体もそうです。愛する小さな子供さんがですね、心臓の移植の手術をなさるということで、億単位の、お金を必要としておりますが、本当に私たちのこの体の一部分一部分、各器官は本当に億単位のお金がかかるようなものではないでしょうか。決して、安っぽい体ではありません。神様は本当に命を与え、肉体を与え、健康を与え、体力を与え、人生を、そして時間を与えてくださっております。まあ、いろんなことが言えるかと思いますが、今日タラントというのを時間というふうにも考えていきたいと思っております。君が人生の時、あなたに預けられている人生の時間をどう活用するのか、そのことが問われておりますが、人生はいろいろでありまして、起承転結の章の部分に進んでまいりましょう。5タラント預かった者はすぐに行って、そしてそれで商売をします。果敢にチャレンジをしていくわけです。失敗を恐れず、そして、積極的に与えられたものを活用しようといたします。そしてさらに5タラント儲けた。もうあかんと思ってたけれども5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者も果敢にチャレンジをして、失敗することを恐れず大胆に活用していくことをチャレンジしました。引きこもってはいませんでした。そして彼も同じようにさらに2タラント、所得倍増計画のように2倍にすることができた。この2人は非常に積極的な人生を生きた人です。 まさに与えられたタラントを十二分に活用していった人たちであります。ところが世の中にはそんなに消極的な人もいるわけです。一タラント預かったものは出ていくと地を掘ってその主人のお金を隠したとあります。一生懸命土を掘りまして、そして主人から預かった、託された一時的に預かったお金を隠してしまうんですね。埋めてしまうんです。土の中に埋めてしまう人、土の中に埋めてしまってはどんなお札であれもそれはですね、石ころと同じような、土と同じような値打ちのない価値を失ってしまうような状況になっていくかと思います。これが章の部分です。君が人生の時をどう用いていったのか、3人の人が登場しますが、人生はいろいろであります。そして天の部分にやってきます。旅立っていた主人が帰ってきます。よほど経ってから、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。主人の帰りの時は清算の時であります。人生の棚卸し、すべてのことに責任が問われてくる。預けられていたもの、一時的に預けられていたものをどう活用したのか、そのことが問われてくる時がやってまいります。そしてそれぞれに報いが与えられてきます。聖書は決して報いを否定しておりません。よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をします。するとボタラントを預かった者が来て、もうボタラントを差し出して全部で10タラントを差し出して言います。ご主人様、私にボタラントを信頼して託してくださいましたが、ご覧ください、私はさらにボタラントを設けました。その主人は彼に言います。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから。決してわずかと言えないようなものかもしれません、大金だったかもしれませんが、しかしそれでもこの事情の一時的なものはわずかだと聖書は表現します。あなたはこの事情のわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを、しかも永遠に朽ちない財産を任せ、主人の喜びを共に喜んでくれ。これは良い報いでありましょう。小さなことに忠実であった者には、この地上のことに忠実であった者には天上の朽ちない宝を託してくださる。聖書は繰り返しそのように語っています。天に宝を積むということになってくるかと思いますが、永遠に朽ちない宝を、主は、備えてくださったという話です。似たなんとの者も来て同じようなことを言います。ご主人様、私は2タラント預かりました。見てください、もう2タラント儲けましたね。4タラントになりました。その主人は5タラントの人と同じようなことを、全く同じ言葉を語ります。よくやった、良い忠実なしもべよ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを一緒に喜んでくれ。人生比較するのはナンセンスです。土俵が違いますから。それぞれに与えられているタラントが違います。それぞれに与えられている時間も能力も才能も全て違うでしょう。しかし大切なのは、その与えられているものをどれだけ忠実に活用したのかということであります。全く同じことを5タラント儲けた人も2タラント儲けた人も全く同じ称賛の言葉をいただいた。そしてたくさんの永遠に朽ちない神の財産を任せていただける主人が本当に喜んで、よくやってくれたと褒めてくれるような、そんな2人がいました。しかし3番目の人をやってまいりました。1タラント預かっていて土の中に埋めていた人です。小西で言うならばタンス預金をしてた人でしょうか。銀行に預けても利子がつかないかもしれないと思ってですね、タンス預金、銀行は信用できない、潰れるかもしれない、ペイオフになったらどうしよう、よしタンス預金、 巣の中にではなくタンスの中に入れていた人が似たようなことかもしれません。石田なんて預かっていたものも来ています。しかし彼は非常に否定的なことを言います。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。恐ろしい方です。まさに触らぬ神にたたりなしです。だから私は怖くなって、恐ろしさの中で出て行って、あなたの石田を土の中に隠しておきました。触らぬ神にたたりなし。さあどうぞ、これがあなたの石田です。ところが主人は答えて言うのです。まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと言われ、つまりむちゃくちゃなことをするひどい方だと私のことを思っていたのかと。非常に悪い主人のイメージです。そのようなひどい主人とは関わりたくないというような消極的な態度が現れております。そして触らぬ神にたたりなしを実践しました。関係をしなければ災いを招くこともない。土の中に埋めておいて傍観者になればひどいことにはならないだろう。ノーリスク。しかしノーリターンになってしまいました。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることをしていたというのか。だったらお前さんはその私の金を銀行に預けておくべきだったよ。今はそんなに利子がつかないかもしれない。そうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたんだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている人にあげなさい。ということで、なんと石タラントを土の中に埋めてですね、御所を大事に守っていた人がですね、褒められると思えばそうではなくて叱られてしまい、そして持っていた石タラントまで取り上げられて、そして一番儲けた10タラントの人にわざわざその石タラントがプラスアルファされて11タラントになる、そのような結末になってまいります。そして結論、起承転結の結の部分ですが、オチはどのようになっていくのでしょうか。誰でも持っているものは豊かに与えられて、もっと豊かになりますよ。でも持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまいます。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しりするのです。問われているのは、どのような主人のイメージを持つか、どのような神様のイメージを持っているのかということではないでしょうか。あなたが持っている神様のイメージがそのまま祈り方とか礼拝の仕方とか、あるいは生き方そのものになってきます。それはどのように時間を使うのか、どのようにお金を使うのか、どのように人生を使うのかということを決めてしまうものであります。ですからどんな神様を信じようとしているのか、そのことを確認していく必要があるかと思います。叱られてしまった石タラントを預かっていて埋めてしまったあのしもべ、なぜあのしもべは土の中に隠しておいたのでしょうか。なぜ積極的に失敗を恐れずにそれを活用することができなかったんでしょうか。彼の言い訳の中にその理由が、その動機が記されていたかと思います。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。だから私は怖くなって隠しました。彼の動機は恐れでした。それは恐ろしい主人をイメージしていたからです。とんでもない無理難題をむちゃくちゃなことを要求してくるようなひどい神様、これしろあれしろと言ってきて、それをしないとひどい罰を与えるような、そのような恐ろしい神様を彼はイメージしていたのです。自分が完璧にこなさなければ失敗は全然許されない、失敗をしようものならばとんでもない怒りを買ってしまう、そうならないためにはもう 隠しておく以外にない。現状維持するしかない。そのような恐れが彼を捉えていたのでありました。どのような神様をイメージしているのか、それが託された人生をどのように生きるのかということにつながってきますから、私たちは自分の中にもしも神様の悪いイメージがあるならば、それを聖書に照らし合わせて良い神様のイメージに修正していく必要があるかと思います。家庭環境やカルト体験などをされている方は、すでに神様のイメージがぐちゃぐちゃに歪んでしまっていると思います。暴力的な神様とか、完璧を求めてくる神様とか、あるいは失敗を許さない、いつも良い子じゃなければいけない、そういう神様を皆さんもイメージしていらっしゃるかもしれません。聖書の神様は本当に持たないところから、ごめんなさい、まかないところから刈り取るようなひどい方なんでしょうか。そのことを一緒に考えていきたいと思っております。映画というのは、信仰的な題材を扱いますと、やはり神様のイメージを描くわけです。映像化するわけです。そのような中でどのような神様を描くのか、それは信仰的に非常に大切なことであります。いろいろな賛否両論がありましたので、遠藤周作さんが書かれていた沈黙サイレンスという映画を、火曜日のレイトショーで見てまいりました。レイトショーで見たので12時過ぎて帰ってきたんですよね。でもあまりにもちょっとかなり衝撃的な映画でして、金曜日午前中ちょっと寝込んでしまいましたね。本当に半日なんかもう風邪ひいたのか頭痛いし、なんかもうすごいなんかですね、ダメージが大きくてですね、本当になんか参ってしまっていましたけれども、でも手を見上げてですね立ち直りました。あまり元気になる映画ではないです。見たくない人は見ないでいいと思います。もちろん小説からそうだったんですけど、日本ドルヌマロンが始まるんですね。日本ドルヌマロンを展開していきます、あの監督。最後の誘惑という映画を作った監督なんですよね、あの人。28年かけてこのサイレンスを作ったんですよ。最後の誘惑ですよ、まさに。そして日本という国は泥沼であって、どんなに聖書の種、福音の種をまいても根っこから腐るから何やっても無駄だよ、宣教師でさえも転ぶんだよ、宣教師でさえも廃墟の書を書くようなものになるんだよ、そのようなことでもう徹底的にですね、この、一言で言うならば福音宣教に対する挑戦状です。日本でいくら福音宣教なんかやっても無駄だからやめなさいっていうような、そういうことを刷り込むような内容かもしれません。しかし東京キリスト教大学の前身のですね、神学校でかつて小畑進先生という方がいらっしゃいましたけれども、あの方がこの遠藤周作の沈黙に関して論文を書かれております。そこではですね、日本泥沼論で終わっていちゃダメなんだと言われていますね。日本泥沼論で終わっていたら胃の中の蛙だと言ってもよいと思います。聖書が語っているのは世界が泥沼だということです。ユダヤ人も異邦人も同じ泥沼です。日本もアジア諸国もアメリカもヨーロッパもみんな泥沼なんです。すべての人間の心の中が泥沼です。つまりあなたの心の中も泥沼であります。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。しかしどんな泥沼であったとしても福音の花は美しく咲き、いつまでも残る豊かな実を結ぶ。ちょうど泥沼から美しく蓮の花が咲き出るように、そのようなことを聖書は語っていると思います。ペテロをはじめとする十二弟子たちは 全員踏み絵を踏んだような弱い者たちでありましょう。主イエスを見捨てて全員逃げてしまいましたから、蜘蛛の子を散らすように。特にシモン・ペテロは3回ダメ押しのように踏み絵を踏んだ人物ではないでしょうか。そんな人なんか知りません、そんな人の弟子じゃありません、そんな人なんか知りません、呪いをかけて誓い始める、もう踏み絵を踏みにじるようなことをした人物ではないでしょうか。しかしシモン・ペテロはどのような人生をその後生きたんでしょうか。転んだままで負け組として生きてしまったんでしょうか。彼は見事に立ち直っていくことができました。そして転ぶまでは、信仰を捨てるまでは、彼は自分は強いと思っていたんです。だからたとえ火の中水の中、あなたと一緒にお供しますと彼は言うことができました。たとえ全てのものがつまずいても私だけはつまずかませんということができました。しかし彼のプライドと自信は粉々に砕けたんです。自分が3回踏み絵を踏みにじってしまったんです。そんな人なんか知りません、そんな人の弟子じゃありません。しかし聖書は先行する恵みを語ります。先行する許しを語ります。先行する取りなしを語ります。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。だから立ち直ったら、あなたは兄弟たちを力づけてあげなさい。鶏が鳴く前に3回あなたは私を知らないと踏み絵を踏むであろうけれども、私はあなたの信仰がなくならないように祈った。弱さを知った、そして神様の恵みのみに立ち直った時のあなたは勝利者になれる。彼は本当にペテロ、岩に変えられていったんです。あれほどおじまどい、弱っちくてふさわしくない、弱い、本当に主を裏切ってしまうものでありました。しかし聖書の福音というのはこういうものです。ふさわしくない時にあなたを愛してくださいます、許してくださいます、受け入れてくださいます。そしていとたびあなたを受け入れ許し愛したならば、決してあなたを見捨てることなく鍛え養い養育して、将来必ずあなたをふさわしいものに変えてくださる。弱いものを強いものに変えてくださる。天国に入るに本当にふさわしい、そのようなキリストに似たものへと変えてくださる。そして信仰の勝利者とされる。これが聖書の語る福音ではないでしょうか。さて、もう一度起承の転結の木の部分に戻ってみたいと思います。25章の14節と15節もう一度見てください。そこには2回繰り返して旅に出ていく、旅に出かけたという言葉が出てきます。しもべたちを呼んで自分の財産を預けた後、その主人は旅に出ていくんです。旅に出かけられるんです。これは明らかにイエス様のことだと思いますが、イエス様は私たちにご自分の貴重なお宝を、財産を私たちに預けて、信頼して託して、そして旅に出て行かれる。一体どこに行かれたんでしょうか、この主人は。想像してみました。この方がイエス様だと考えるならば、はっきりと見えてくる聖書が語る旅の行き先が出てきます。この方は天から降りて肉体を身にまとわれました。神であられる方が、主人である方が、しもべとなり、そして人間となり、この泥沼である この地上に降りてきてくださいました。世界中が泥沼でなければイエス様が十字架にかけられることもなかったでしょう。しかし残念ながらユダヤ人のところに降りても、どこに降りてもそれはどこでも泥沼でした。あんな奴は十字架につけて殺してしまえ。しかしこの方は天から降りてこの地上に来てくださり、この泥沼の中で生活してくださり、そして泥沼の中でもがき続ける罪人を救い上げるために身代わりの十字架へと向かわれた方でありました。すべてがおしまいになったかのような、すべてが敗北したかのような、すべてが無駄だったかのように思えるような十字架のむごたらしい死が訪れました。しかし聖書はそれがおしまいではないということを繰り返し語っています。確かにキリストは十字架の上で犯罪人の一人のように殺され、墓に葬られました。殺されました。しかしそこはおしまいの方ではありませんでした。キリストは3日目に復活なさり、罪と死と悪魔に勝利されて、そしてどんな罪人の高飛車な迫害にも勝利されて、今も生きておられる王の王、主の主であられます。あなたの持っている神様のイメージはそのようなイエス様のイメージでありましょうか。イエス様を見ていくならば、ここで語られている主人というのはひどくて恐ろしい無茶苦茶なことを要求していく、そのような神様ではありません。愛にあふれた本当にお優しい方ではありませんでしょうか。そして単に優しいだけでなくて、私たちを救う力を持った力強い方であります。タラント、それは決してお金だけを意味しておりません。主人から信頼されて託された命、体、健康、体力、人生、時間を神様は私たちに与えてくださっています。ある人には5タラントという時間、ある人には2タラントという時間、ある人には1タラントという時間。しかしたとえ1タラントであっても、それは貴重な一瞬一瞬でありましょう。自分のためだけに時間を使っていくならば、それは主人を喜ばせることにはならないかと思います。時間を活用していくとは、神と隣人のために時間を用いていくということではないでしょうか。そしてそれが神を愛する、隣人を愛するということにもつながってくるかと思います。愛する、それは時間を一緒に過ごすということではないでしょうか。相手のために貴重な時間を用いていく、私たちがもし神様を愛そうとするならば、まず神様がどれほど私たちのことを愛してくださっているのか、そのことに耳を傾ける必要があります。毎朝起きたときに天を見上げて神に祈る、聖書を開いて、そして主をお語りください、しもべが聞いております、聖書のことがよくわかりますように、聖書の言葉を通してあなたが今日私に語りかけてください、そんな祈り心を聞く耳を持って聖書を静かなところで読む、そんなことを少しでもなされならば、神様は決して沈黙なさっている方ではないということを私たちは体験することができます。落ち込んでしまったですね。ああ主よ、なんでああいう映画なんでしょうか。主よ勘弁してください。主よ、こう日本は泥沼なんですかね。主よ、福音宣教は映画やってもダメなんでしょうかと、ちょっとかなりダメージがあったんですけど、聖書をやっぱり読むわけです。 そうするとですね、66巻の聖書を通して神様は饒舌に語っておられますよ。絶えずさまざまな角度からあらゆることに関して、その時その時に必要な生ける神様の言葉が私たちに響きます。いや、私たちが沈黙をして、私たちがああなことと喋るのをやめて、主よお語りください、しもべは聞いておりますと言って聞く耳を持って神の前に静まる時に、神様の声は豊かに響いてくるのです。その中で私たちは本当に神様に愛されている、私たちが神を愛したわけではない、まず神が私たちをどうしようもない私たちを愛してくださった、そしてその愛は私たちを新しく作り変えて、そして本当にイエス様と同じような勝利者へと変えてくださる、そのようなことを聖書は語っているかと思います。それぞれ神様の前に冒頭の祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい者のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、神の敵であったとき、キリストが私たちのために、あなたのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。憐れみ深い主イエスキリストの父なる神様、あなたは泥沼のような私の心の中にお入りくださり、そして蓮の花のような美しい福音の花を咲かせてくださっております。やがてその花は枯れていくとしても、そこに残っていくのはいつまでも残る身であります。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。それは神様の私たちに対する信頼、また私たちを決して見切ることのない希望、神様の希望、そして私たちに対して絶対に変わることのない、尽きることのない神様の愛、それがいつまでも残るものであります。私たちの信仰深さとか、私たちの希望とか、私たちの愛は本当に弱く、ちぎれやすく、脆いものです。しかし、あなたの信仰と希望と愛は永遠に変わることがありませんから、ありがとうございます。どうかしよう。弱い時にこそ、あなたを見上げ、あなたに助けを求め、そして、権勢によらず、能力によらず、神様あなたの霊によって勝利者とさせてください。さまざまなどうしようもない圧倒されてしまうその困難に、主の力によって立ち向かうことができますように、それを乗り越えて、そして神様圧倒的な勝利者としてくださるという約束がありますから、神が全知全能の神が私たちの味方として私たちの側についていてくださいますから、主を諦めることなく、失望することなく、本当に行き詰まった時にこそ、力なき時にこそ、主をあなたを仰ぎ求めることができますように導いてください。 主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。